おとなしくして、怪獣くん。怪獣くんの前に降り立つと、私も臨戦態勢に入ります。怪獣くん、しっかりして。おとなしくしてくれればすぐに傷を治してあげるわ。私は首に装着したチョーカーに触れて、体を守るベルウォールを起動しました。鈴の衣装が施された私のチョーカーは、敵の攻撃を跳ね返すことのできるマント状のエネルギーフィールドを発生させることができるのです。熱戦が止められないのなら、私に向かって打ち込んできなさい。大丈夫よ、全部相殺してあげます。私は闘牛士のようにベールをはためかせ、怪獣くんの気を引きます。すると怪獣くんは私の思惑通りベールへ向けて熱線を吐き出しました。すごい威力だわ。熱線の威力はとても子供の怪獣が放つものとは思えないものでした。このまま撃ち続ければエネルギーの消耗で怪獣くんの命に関わるかもしれません。私は意を決して怪獣くんとの距離を詰めていきます。大丈夫、私が助けてあげるからね。私は強力な熱線を受け続けながら、なんとか怪獣くんのそばへたどり着きました。そのまま癒しの力を手のひらに集中させ、彼の胸へとあてがいます。これで正気に戻って、カーブインパルス。次の瞬間、手のひらから電撃に乗って癒しの力が怪獣くんの体内を駆け巡ります。その効果は絶大で、怪獣くんはその体を私に預けて動きを止めたのでした。よいしょっと。怪獣くん、大丈夫？私はもたれかかってきた怪獣くんを優しく地面へと寝かせると、膝枕の要領で自分の元へ迎え入れます。さあ、怪我の場所を見せてね。そう言うと、私はすぐに怪我の様子を確認します。すると怪獣くんが熱線を発射していた鼻先の角の根元に大きな傷を発見しました。何かにぶつけて傷つけてしまったのね。それで熱線の制御が効かなくなったってことかしら。大丈夫、すぐに治してあげるわ。ヒーリングナイト。私はそう言うと角に手をかざし、回復の光を怪獣くんへ浴びせます。みるみる傷は塞がり、これで一件落着。そう思った私でしたが、そうは簡単に解決とはいきませんでした。